皆さんこんにちは。テックの真相を探るポッドキャスト、テックインサイトラボ、メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。今回もよろしくお願いします。
はい、今回取り上げるテーマは、日本のスモールビジネスを IT で支える巨人、フリーです。クラウド会計ソフトで一躍有名になったフリーが、どのように成長し、そして今どこに向かっているのかを深掘りしていきたいと思います。
フリーさん、会計ソフトのイメージが強いですが、最近は CM でもよく見かけますし、もっといろいろなことをされているんですよね。どんな会社なのか改めて教えてください、カイさん。
はい、フリーは一言で言うと、クラウド会計ソフトを起点にスモールビジネスのバックオフィス全体をカバーする統合型経営プラットフォームを提供する SaaS 企業です。2012年に Google 出身の佐々木大輔さんが、中小企業のバックオフィスを自動化するというビジョンのもとに創業しました。
統合型経営プラットフォームですか。会計だけでなく、人材労務とかいろいろな業務をフリー上で一元管理できるイメージですね。
その通りです。そして彼らのミッションが素晴らしいんです。スモールビジネスを世界の主役に、これを目指している。日本のビジネスの 99.7% を占めるスモールビジネスを、バックオフィス業務の手間から解放し、自由に経営できる環境を作ることを目指しているんですね。
ああ、なんて心強いんでしょう。スモールビジネスの経営者さんにとって、日々の事務作業って本当に大変そうですもんね。それが自動化されるって聞くだけでワクワクします。
そうですよね。そして最近の大きな動きとして、2026年には共同創業者の横呂拓山が CAIO、 つまりチーフ AI オフィサーに就任し、 AI ネイティブカンパニーへの変革を本格化させているんです。
CAIO、 AI ネイティブカンパニー、まさに今の時代を象徴する言葉ですね。AI を会社の根幹に据えるということでしょうか。
その通りです。後ほど詳しく触れますが、フリーの未来を語る上で AI は欠かせない存在になっています。ではそのフリーがどのようにして生まれたのか、創業ストーリーを見ていきましょう。創業者の佐々木大輔さんは、 Google でアジア太平洋地区の中小企業マーケティングを統括されている経験があります。その中で、中小企業のバックオフィスが未だに同じデータを手作業で何度も入力し直すという非効率な状態にあることを痛感されたそうです。
Google のような最先端の企業にいながら、日本のスモールビジネスの現状を見て、何かできることがあるはずだって思われたんですね。
まさに経営者が本業にフォーカスできるよう、全く新しいクラウド型会計ソフトを作り、バックオフィスを自動化するという強い思いから、2012年7月に Google を退社し、フリー株式会社を設立しました。そして翌2013年3月には、早くもクラウド会計ソフトフリーを正式リリースしています。
すごいスピード感。そしてそのサービスが世に与えたインパクトは大きかったですよね。
ええ、簿記の知識がなくても直感的に使える設計が、まさに中小企業のニーズに刺さり、急速にユーザーを獲得していきました。そして2019年12月には東証マザーズ、現在のグロース市場に上場を果たしています。
私も初めてフリーの名前を聞いたとき、簿記がわからなくても使える会計ソフトというキャッチフレーズにすごく驚いたのを覚えています。それまでの会計ソフトって、専門知識がないと使えないイメージでしたから。
その常識を覆したことが、フリーの大きな成功要因の一つですね。さて、そんなフリーのビジネスモデルについてですが、収益源は SaaS サブスクリプションモデルです。つまり毎月や年額で利用料を支払う形ですね。
最近はいろいろなサービスでサブスクリプションが増えましたが、安定した収益源になるのが強みですよね。
おっしゃる通りです。フリーの場合、売上高に占めるサブスクリプション収益の比率が約 90% と非常に高く、さらに年額プランを選ぶユーザーが多いので、前受け収益が大きく、安定したキャッシュフローを形成しています。売上総利益率も 82-83% と高水準を維持しています。
それはすごい。企業としての基盤がしっかりしているからこそ、新しい挑戦もできるわけですね。そして財務面での大きなニュースもありましたよね。
はい、ご存知の通り、フリーは創業以来積極的な成長投資を続けてきたため、赤字フェーズが長かったのですが、2025年6月期についに創業後初の通期営業黒字化を達成しました。
おめでとうございます。長年の投資が実を結んだ瞬間ですね。投資家の方々もホッとされたことでしょう。
まさに。これまでの10年間で年平均売上成長率が 65.46% という驚異的な成長を続けてきました。そして彼らのエンジニアリング文化も特徴的で、何でもやれる、何でもやるというフルスタック思考を掲げているんです。
フルスタック思考、つまり特定分野だけでなく、開発のあらゆる領域に精通しようということですね。
ええ、さらに全社的に AI 駆動開発を推進していて、チャット GPT のような大規模言語モデルであるクロードコードやデビン、GitHub コパイロットといった AI ツールを組織的に導入しています。 新人研修には独自のセキュリティ演習であるハードニング研修を組み込むなど、技術力の向上にも余念があります。
AI 駆動開発ですか。エンジニアさんの仕事も AI と一緒に進めていく時代なんですね。そして働きがいのある会社にも8年連続でベストカンパニーに演出されていると聞いて、技術力だけなく企業文化も素晴らしいなって感じます。
そうですね。社員の皆さんが満足して働ける環境がフリーの成長を支えていると言えるでしょう。ではフリーが今後どこに向かおうとしているのか、 AI 戦略と今後の展望について深掘りしていきましょう。フリーの2026年の戦略は統合フロー ×AI に集約されます。彼らは将来的に SaaS の主要ユーザーが人間から AI エージェントに移行すると見据えているんです。
AI エージェント、それって私たち人間が SaaS を使うのではなく、 AI がフリーを使って業務を自動で進めてくれるということですか？
その通りです。まるで SF の世界のようですが、フリーは AI にとって最も使いやすい、だから AI 時代に選ばれるというポジションを目指しているんです。そのための長期ビジョンとして掲げているのが AI CFO の実現です。
AI CFO、 経営の意思決定まで AI がサポートしてくれるなんて驚きです。単なる自動化を超えて経営そのものを行動化するということですね。
ええ、具体的にはフリー AI という技術でバックオフィス業務の自律的自動化を目指しています。そして今後の成長ドライバーとしていくつかの柱を掲げています。
どんなことでしょう？
まず一つ目はやはりこの AI 融合による差別化です。二つ目はミド層、つまり中堅企業の開拓。ミド層向けの売上が FY2025 の第一四半期で103億円を突破するなど順調に成長しています。2026年3月には上場準備企業向けにフリー経営管理をリリースし、よりウイの市場への浸透を強化する予定です。三つ目は M&A による領域拡張です。2025年には連結会計のユイ、フリーランス向け金融サービスの GMO クリエイターズネットワークを、そして2026年には流通ユーザー庫管理のロジクラを完全子会社するなど、統合型 ERP の領域を着実に広げています。
M&A でどんどん手掛ける領域を広げていくんですね。会計から人材労務、さらに流通用までカバーするとなると、まさに統合型プラットフォームですね。
その通りです。そして4つ目がクレジットカード事業の急成長です。フリーカードといったトランザクション関係の売上が前年比で 91.5% 増と爆発的に伸びています。さらにフリー債券保証では三井住友銀行など大手銀行と提携し金融サービスを拡充しているんです。
会計ソフトから金融サービスまで手掛けると本当に事業の広がりがすごいですね。 FI2027、 つまり2027年6月期には売上500億円超えを目標にしているところですが、これだけの戦略があれば納得です。
はい、しかし当然ながらフリーにも課題やリスクは存在します。まずマネーフォワードやヤヨイといった強力な競合他社との競争激化は避けられません。
そうですよね、この分野は競争が激しそうです。
またインボイス制度対応の特注が一巡したことによる成長率の鈍化リスクも指摘されています。 FI2026 年の成長率見込みは FI2025 年の 30.8% から 23-26% に減速する見通しです。やじつぎばな M&A に伴う統合負荷も無視できません。そして最も本質的な課題は SaaS is dead 論の台頭に達し、 AI エージェント時代に SaaS の価値をどう再定義するかという構造的な問題に直面している点です。
SaaS is dead、 SaaS が死んだですか？それは一体どういうことでしょう？フリーさんまさに SaaS 企業なのに。
これは AI エージェントが人間の代わりに SaaS を直接操作することで従来の UI UX としての SaaS の価値が薄れるのではないかという議論です。フリーが AI ネイティブカンパニーを目指すのもこの大きな変化に対応しようとしているからなんですね。
なるほど。 AI が主役になる時代に SaaS はどのように進化していくべきか、フリーはその答えを探しているんですね。今日の話を聞いて、フリーが単なる会計ソフトの会社ではなく、日本のスモールビジネスの未来をレイオエと共に沿っていく、そんな壮大なビジョンを持つ企業だと分かりました。
まさにその通りです。課題はありますが、フリーがスモールビジネスを世界の主役にというミッションのもと、どのように未来を開いていくのか、これからも注目していきたいですね。
はい、今日もありがとうございました、カイさん。
こちらこそありがとうございました。それでは皆さん、次回のテックインサイトラボもお楽しみに。